ょっとしてバー TDK をお探しですか？よかったらご一緒しましょう。いえね、私もあの店に行く途中なんですよ。熊本は花畑町、銀南北通り沿いのこの辺りは古くは武家屋敷、そしてほらあそこ、あのビルとビルの間の見過ごしそうな一軒家がお探しのバー TDK。 なんとも目立たない店ですが、土曜の夕方のこの店のカウンターは常連客が集まって賑やかになるんです。さあ着きました。
やあマスター、
いらっしゃいませ。何にしましょう？
いつもの熊本サタデーウェイティングバー TDK。 この番組はプロジェクト TDK の制作でお送りします。
マスターこんばんは。いよいよ秋らしくなってきましたね。朝晩寒いし、秋らしくジントニックください。あれ、あちらはアジアやアフリカやとにかく世界中を旅しながら絵を描く画家の加藤てるさん。嬉しいな、お久しぶりですね。今回はどちらを回ってきたんだろう。まずは乾杯。
とりあえずお帰りなさいませ。
お帰りなさい。
加藤さん、俺熊本に住みたいとよ。
このあのとりあえずネパールに、
うん、違うよ。
あ、ごめん、チベットですよね。
何言ってんだもう。チベットよ、
このチベットか。
チベット。
チベット県。
チベット県。あ、そうか、自治区という。
自治区じゃなくて、自治区は中国が定めた自治区があって、うん、でチベット自治区あるんですけど、チベット民族っていうのはずっと中国側までずっといたわけよ。はい、こう書けばいいんだけどね。これがチベット自治区。そうそうそう、これチベット自治区。
ヒマラヤがある。
これでずっとこう広がってきて、で一番東側はチャンドゥ、チャンドゥはね、セイト、三国志の
食の首都。
主翼、さすがだね。それはね、若い人は知らないよ。
知らん。
でも小さい時にあの NHK のあのなんだっけ、さ、三国志の人形劇見た人は知ってるかもしれない。
横山ミステルの漫画とか。
なんで知っとるの？そう、あの西東からね、前は以前はその一応チベット県に行くのにバスで2日ぐらいかかったんですよ。山道で。今はね8時間ぐらいで行っちゃう。
あ、そんなもんないですか？
高速が行くから。
あ、高速道路ですね。
高速道路が入ってね、そこ入れるんですよ。とね、あの九寨溝、旅行好きな人は知ってるんですけど、滝とかね、パムクカレンみたいなこう段々の、水のきれいな
景勝地なん
です。景勝地、はいはい、で九寨溝ってとこあるところがもうチベット県なんですよ。だけどまあそこは、中国の許可証がなくて入れるとか。でチベットの自治区になると許可証がないと入れない。チベット中国ってね、こうちょっと動乱でなんか反乱でもしそうなところはみんな押さえてて、うん、外国人を見せないわけ。
入らせないようにして
る。入らせないようにしてる。で去年は行ったのはその前の時に3、その 2、3 年前に、人民大会があって中国の、
あ、はいはい、
その時に行ったんですよ、
はい、
で行ってそのチャンドゥから高速、わもう高速バスが出てるんだと思って、で高速バスで7時間ぐらいかけてマールカムっていうとこまで行ったの、うん、あと4キロぐらいあったかな、検問所があって、うん、でもうバスから降ろされて、今回もそうなんだけど、行くたんびにどこ行ってもどの町に行っても公安がいて、しかもあの
公安
警察して公安です、うんうん、もうチェックを受けるんですけど、外国人をチェックするためじゃなくて、多分ね、チベット人をチェックするためなんだと思うんだけど、実際は
チベット人の出入りを監視、
多分ね、なのにその3年、4年前なのかな、行った時に4キロぐらい前チェック受けて、それでね、ちょうどその時その人民大会やってる時に、中でチベットの中でね、 ちょっとニュースだから正確じゃないけど、100人ぐらい坊さんが昇進者
してるんです。昇進者のニュースありましたね。そういえば。
してるんですよ。で1万人ぐらいの規模のデモも起きてるんですよ。何か所で。そのマルカムってところもそういう大きなところで、関税とかね、リターンとかね、そういうこうなんつうの、氾濫しそうな場所があるわけ。文句言う場所。でね、4キロのところで止められてね、降ろされてね、バス降ろされてね、それでね、中国だから、分からんっていうか分からんふりもしない。言葉は分からないんですよ。書けばね案外分かるんだけど。でも全然わからんみたいなことでやってて、たらもう向こうであの安全保障できないから、で帰ってくれと、戻ってくれと、で今こっちで車用意するから、でその生徒まで戻りなさいと、優しく言うけど怖いんですよ、でも周りもいっぱいいるし、でそれでね、で車は来た、白い車、普通の車が来た、7時間かかって来てるんですよ、で来た人はね、3人私服、一人なのに、一人でいいのに3人乗ってるんですよ。で高速道路をまだ6時間ぐらいかけて生徒に帰って、朝8時のバスだったのに帰ったの11時ぐらいですよ、夜の。でたまたまね、その時しとしと雨が降ってて、ほんとしとしと雨だったの。
なんかね、もともと雨があの辺は雨ばっかなんでしょ。
ああ、そうです、曇りだからね。いや詳しいね。それで高速道路降りたけど、高速道路はね郊外なんですよ、真っ暗なの。で降ろされて、ポンと降ろされて、はい、さよならみたいな。叫んなよ、夜の11時にこんなところで外国人、夜の人前どうすんだ。
そっちの方が危なくないですか。
びっくりしちゃってね、ポンと降ろされて、これだ、たまたまね、タクシーが通ったんですよ。声かけたら、向こうの方でパッと止まって戻ってきて、で、町まで行けって言ったら、ボラれてね、100元もボラれてね、100元で、100元もかかんのかって言ったらダメだって言われて、100元で。遠いこと遠いこと、100元でよかったのかと思うぐらい郊外だった。
ちょ、全然ボラれてない。
いやでもね、多分ねボラれてるんですよ、やっぱり。タクシー安いもん。
でもそんなとこで降ろされて
ひどいよね。
たまたま予想ってタクシーを手配してくれたとかじゃないですか。
違う違う、もうね、
みんな
もうさよならないでおしまいだからね、こっから行けって言われて、ひどいでしょ。でそれのね、そういうのをリベンジで行ったんですよ。で同じとこから入って、
今回は普通に行けたんですか。
普通に行けました、入ったけど、もう毎日毎日そう移動すれば必ずチェックポイントがあって、チェックを受ける。
あ、そのチベットの中で、
チベット県の中で、
県の中で、
でそれはさっき言ったみたいに、多分チベット族の人のをチェックしてるんです。外国人なんかめったに来ないわけだから、実はだけど、もう日本人が来たぞみたいなでチェックされるわけですよ。
まあ当然めちゃめちゃ怪しいじゃない
みたいな。怪しくはない、あなたより怪しくないよ。ここででしょ、でそれでやられるわけですよ。それでこう引きして、さっき言ったみたいに、で、どこに泊まるんだと、どこに行くんだって、でどこに泊まるんだって言ったら、ここに泊まれって言われるんですよ。
あ、決められるんですか。
そこはそういうわけ、ここに泊まれと。で泊まったら必ず公安にここに電話しろって、電話を番号書かれて、でここに入れろって。で電話しろって言ったら中国語分かんないんだから、話せないんだから、筆記しかできないんですから、でも一応電話番号をもらうわけです。町に入って、でその宿は高いわけですよ。でも何か安いとこじゃない、嫌なんだから、で現地はチベット人じゃないですか、そうするとね、で安い宿で、あそこがいいよ、あそこがいいよって言ってくれて、安い宿行くわけですよ。でそこ泊まって、実はこうなんだけどっていう、公安からこうなんだけどって、分かったって、こっちから連絡しとくから OK よって言われて、
へ、あ、じゃあ宿の人がやってくれる、
やってくれるんですよ。で安い宿泊まるんですけども、ね、もうねそれがね一番のもう頭にくること、もうチェック受けて必ずチベットは今そうなるしね。
宿移るたびにその繰り返し、
毎日がその繰り返し、
毎日
っていうか動くたびに、
動く
たびに。で時々はね、街歩いてると、なんでわかるんだ、俺チベット人と同じような格好してんのになと思うんだけど、パトカーが止まるのよ。でパスポート出せってやれ、まあたまに来んなと思うんだけど、でやるじゃないですか。そうするとね、向こうは、ね、親切に、何かあったら、要するに日本人が大変でやられ危ないから、何かあったら私に連絡しなさいって、
一応こう親切なこう
ふりをして、
装いで
そうなんですよ。
でもそうだったらもちもち絵も描けないんじゃないですか。
絵はね、もともと描かないですから、もう描くと人が集まってくるし、 でまあ時々ね、あこれ面白いなって、木が生えてて、あ木が生えてる、あここだけ描こうかなとかっていうことはやりますよ。でね、そんな感じで行ったんだけどね、すっごいんです。もう前に行った、何年ぶり行ったのかな、行ったらね、チベットの町がありました。で、そこがねほとんど中国の町に変わっている。
おお、見た目やっぱかなり、
もう全然変わってますよ。だってもう料理がね、四川料理とかね、雲南料理とかね、お店はもう中国人だらけだもん。だから向こうのチベット料理の店がないんですよ。
あ、中国人もそこに移住してるんだっ
け。移住してるのも経済でバンバンバンバン移住してるの。で行ったらチベットの料理を食べようと思うじゃない、でないのよ店が。
店もないん
だ。チベットの人はどこで食べる。
中国人はお家で食べる。だから中国の、もうちょっと深まで行けばよかったんだけど、違うとこ行っちゃったので、行けなかったんで違うとこだったけど、行ったところはね、でも絶対的にチベット県内で、前にいた時なんかもうあちこちにそのチベット料理があったのに、もう全然ないんですよ。全くチベットのもの食べれない。
ちなみにあのチベット料理と中国料理の違いって
。中国料、チベットは麺の、要するにうどんですよ。日本でいう、こっちで言うとなんだろうな、もう熊本が一番いいよ。だご汁。
だご汁みたいな。
だんご汁。これがねうまいのが、だけど要するに四川料理だとか、雲南料理だから、そういうもんじゃないわけです。辛い
、
うん、ものになってしまって。
だしとか、その味、スープとかの味
の違い。全然違うんですよ。もう全く違う。あの醤油系の味で。
チベット
醤油。チベットの方は。それでね、嫌なのはね、嫌なのは、チベット人が少し中国の儲けをしようっていうやつが出てきてるわけよ。
あ、今度は逆にチベットの人が中国相手に商売しよう
と。僕らもそうだけど、だから儲けようっていう金銭感覚になってて、昔ともね、かなり違ってきてるっていう。チベット人がこういうこともするのかみたいな、要するにボルようなね、どこどこ行くんだったら何げ出せみたいな。チベット人はなかったんだけど、うちに来て遊びなさいみたいな。で今回なんかね、一軒しかなかったの。うちで食べていきなさいよって。もう寂しいよね。たった一軒だけ。
前はいっぱいあった
の。いっぱいあるの。行けたらもううちで食べなさい、一軒食べさないでばっかりだったし。だから昔の懐かしさがね、すごいなくなってきた。寂しいだよね。でチベットどうするのかなって、最初に行った頃もう 7,8 年ぐらいになるかな。チベットの良さはね、例えばね、こっからここまで行くのに定期のバスはありません。そうするとミニバスみたいな、軽みたいなやつをその何人か乗れるように改造してあって、で それがお客を探すわけですよ。でお客満員にならなきゃいかないの。旅行者辛いんだ、予定が立てられないから。2時間待ったり3時間待ったりしなきゃ人が集まらないから、ここまで行けないわけですよ。1日かかりでここまで行くんですけど、でそうするとね、私がどっか来たら、日本ちょっとね、客を集め、俺行きたいんだけど、ちょっとうちに来いよって。で行かないんですよ、客も集めなくて。でその人の家に行くの。
ドライバーさん家ですか。
ドライバーさんの家に行くの。そうするとそこで要するにあのバターチャとか、そういうのをご馳走してくれるわけですよ。でそこでもうくつろいで、こいつは日本人なんだよみたいな話になって、で1時間もそこでご馳走になって、それからまた客集めに行ったりするわけです。チベットってそういうとこで、うちにいらっしゃいよ、うちで桃食べなさい、餃子ね食べなさいよとかって、そんなだったの。今回1回だけ、タイミングもあったかもしれないけど。そんなあったしね。
ちょっとこう寂しい。
そう。
今度は次はどこに行こう。
今度はね、ちょっとね、今度は南米に行きたくてしゃあないんですけど。
南米。
行きたくてしゃあないの。
どこ行くんですか。
南米一周しないと思ってる。
南米一周。
ブラジルの。
カナダを訪ねて3000人。
そうそう。バンリーあれをやめて。
マルコみたいな。
そう。で本当はね、本当はってか。メキシコから入って、で中南米通って、要するにコスタリカ通って、で南米下に入って、エクアドル入って、そこからずっとこう回ろうという感じでいたんですけど、その旅の仲間が、中南米は危ないと。
危ないでしょ。
今
大丈夫じゃん、昼間はやめた方がいいと。 それで南米だけにした方がいいよって言われて、そのちょっと話聞こうかなと思って、で南米にしようと思って、実はもうそろそろ行こうかなと思ってたの、うん、大分が入っちゃって、あ、
拠点がこれから
10月に、
うん、とりあえず今後の拠点のご予定はどうなってるんですか。10
月の終わりに、10月の終わりに、11月の2日まで大分の時は百貨店です。それで本当は行きたい、やりたくないんだけど、来年の方がいいんだけど、うん、南米に行きたいから。
南米に行きたい、いや行くためにやらなきゃ
いや行くためにやらないじゃなくて1月だったか2月に電話かかってきたんですよ、うん、で、あ、やっと電話通じましたって、まず、
あ、そっかそっか、
最初で何回か電話したんですけど、すいませんチベット言ってましたから、これがそして何回も電話くれたんだって思うじゃないですか、はい、それでですね、それで展覧会やりたいんですけど、10月の終わりがここに予定してるんですけどって言われて、芸術っていう分野で行くと秋って一番芸術の秋で一番のいいとこじゃないですか、そこに開けてくれたのかって思うじゃないですか。こっちから南米に行きたいんだよ来年にして来年は熊本が入ってるんですね、はい、でそこしか入ってなくて、その時で来年にしてもらうと嬉しいなって、もう 出たくて出たくてないんだけど
加藤照さん相変わらずパワフルですね。今回旅されたチベットの風景や人も個展で見られるんだ。今はちょうど大分、おとといの10月27日から11月2日まで大分市の時矢本店の画廊です。じゃあてるさんともう一回乾杯。バー TDK の常連客のお話をもっと聞きたいという方は、毎週土曜日のこの時間、熊本サタデーウェイティングバー TDK をお訪ねください。
熊本サタデーウェイティングバー TDK。 This program was brought to you by Project TDK。